発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵デザイナーの小倉ひらくさんは今日はお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
もう2週間経っちゃうんですけど、甲府のよっちゃばれ広場で、甲府発酵マルシェが
3月3日、
よかったなっていう話をちょっとしたいなと思うんですけど、全国の醸造家さんが集まって、発酵食品と、あと宝石の町なんでクラフトも一緒に開催したんですけど、初めてのイベントっていうこともあって不安もあったんですけど、天候も良くて、で何よりみんなが楽しそうに、過ごしているのが良かったなと思って、まだギリギリ余韻に浸ってる2週間目なんですけど、
そう、すごいたくさん本当人がいて、県内のお客さんももちろん多かったんですけど、やっぱ県外の方がすごく多かったなっていう印象があるので、
一応アンケートだと、甲府市内が3、で山梨県内、甲府市外の人が3、で県外が3、でその他が1、っていうか、だからすごいよ、県外の人が多いっていう試算が出てるから、
すごいですね。何やら来年もやる、
一応来年やるっていうのも、3月ぐらいにやりたいなっていう話なので、また決まったら、
そうですね、
早めにラジオでも、ウェブサイトもあるので、
今回結構来れなかったっていうお声もたくさんいただいたので、来年はもっと早く告知して、旅行がてらね、山梨に来てもらえたら嬉しいななんて思います。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌はワインを楽しく飲もう。今日のゲストはキスミンワイナリーの坂本さんです。坂本さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、じゃあ軽くですね、自己紹介してもらってもいいですか。
はい、キスミンワイナリーの私、坂本と申します。
はい、
キスミンワイナリーはですね、山梨県、甲州市塩山の地域にある、比較的新しいワイナリーなんですけども、立ち上げは2013年ですね。
はい、
はい、で今年で5年目という形でやってます。
そう、以前醸造家の斉藤さんがね、来てくださったワイナリーでもあります。はい、前回斉藤さんにはこうワインの話をしてもらったので、今日はどちらかっていうと、ワインを楽しく飲むとかで、坂本さんがやってるワインのイベントがあるので、今日はその話とかもちょっと聞いてみようかなと思います。
塩山とか勝沼の方とか行くと、日常的にワインにかかってる人が多いから、飲む機会が普通に多いですよね。
そうですね、僕たちも簡単な飲み会、お酒を飲むまでも、持ち寄りで皆さんの手近なワインを持ってきたり、そこのメンバーにワイナリーの関係者とか、もう別に普通に醸造家本人とかね、顔を並べることもありますし、さすが山梨という感じ。
そう、私も山梨帰ってきてからの方が全然ワイン飲む回数も増えたし、あと県外から来た人もワインが日常的にあってびっくりされることがすごい多いです。
ワインってやっぱりどうしてもまだ少し高いところにあるものというか、いう捉え方をして、少し特に若い方なんかは分かりにくかったり、という理由でちょっとこう日常的には飲めないものじゃないですかっていうのよく言われるんですよね。でもそうでもないんだけどな、こんなに気軽で美味しいしという、飲み物であったり、っていうのが感じられますね。
なんかワインのイメージって、バスローブ着た紳士がこう回してる、それブランデーか、
猫みたいな。俺はあれだけどな、ヒゲ男爵がみたいな、
ルネッサンスってやってたりとか、
大きいグラスで、なんか貴族の遊びみたいな、
ね、そう、貴族、なんかこう、チーズがあって ワインがあるとか、うん、お肉料理があってワインがあるとか、うん、なんかこうちょっとこう上品なイメージが世の中的にはやっぱ強いんですけど、でも山梨ってそうじゃなくて日常の食卓にワインがあったりするんですけど、やっぱその今回塩の山ワインフェスやるのも日常的にワインを飲んでもらおうっていう活動の一環なんですか？
そういう気持ちもやっぱりありますよね、うんうんうん、もっと親しんでほしい。でやっぱりどうしてもワインってまあ元々はヨーロッパの文化だったりしますよね、うん、でやっぱりナイフとフォークの文化圏の飲み物であるっていうのはやっぱルーツなんですよ、うんうんうんうん、だからそういう意味でこうちゃんとしなきゃ飲んじゃいけないっていう風な、例えば知識がなければワインを話せないとかいうふうなところっていうのがやっぱ入り口にどうしてもあって、うん、まあ、少しハードルが高くなってしまってるっていうのはあるんですよ、うん、やっぱり僕もやっぱ自分を思っても20歳ぐらいの時にワイン飲んでたかってやっぱ分かんなかったですし、うん、いうところ分かるんですね。だそういうのをやっぱり僕らがこう持って回ることで、うん、まあ、ちょっとでもこんなに気軽に楽しく飲めるんだよってことが伝わるといいなという気持ちはイベントをやる上ではうんうん、ありますね。やっぱりみんな気持ちの中にあると思います、うん、はい、
そう、去年この塩の山ワインフェスで発酵兄弟はねラジオの公開収録をさせてもらって、うんうん、兄どうでした？う
ん、僕憧れ の, 土屋さんとご一緒できてよかった。
喜山、
喜山用紙の、はい、であとイベントの雰囲気で言うとただのお祭りじゃないんだよね、うん、なんかその醸造家さんもいるし、なんかこうワイン楽しむ入り口にはすごくもってこいのイベントだし、県外の友達が結構遊びに来てくれたんですけど、うん、いやなんかまた来年行きたいしっていうか、なんか山梨がそういうこうなんていうのいいバランス取ったイベントがいっぱいある県だと思われたっていうのはすごく嬉しくて、
うん、そう、会場にはワインがあってもちろん美味しいご飯もあったんですけど、私はやっぱその私たちもステージに立たせてもらったんですけど、音楽がずっと流れてたっていうのが面白いなって思ったんですけど、
そうですね、まあ、もちろんワインのイベントですこれは、うん、なんですけれども、うん、運営してるみんなで言ってるのは、うん、例えば音楽のチームはもうこれは音楽のフェスだと、
うん、
振り切ってやろうよ、
うんうんうん、
で反対側の飲食店のチーム、うんうんうん、こちらもチームワークよくって、うんうん、例えばそう野外のフェスなんかに出店経験のすごく、うん、まあ、豊富な、まあ、お店がやっぱりね山梨って多いんですけれども、うんうん、そういった方が、どんなメニューをいくらぐらい出したらいいよねっていうのを、まあ、彼らが独自でミーティングをしたりしてるんですね、
うんうん、
だそこは、まあ、例えばB1 グランプリみたいな、
うんうんうん、
こうそういった野外のイベント食べる食べ物のフェスだと彼らにも振り切ってやってもらう、
うん、
でワイナリーはワイナリーでいやこれはもちろんワインのイベントなんで、うん、ワイナリーもしっかりよこっちも振り切るとこう全員がこうバッとフルスイングする感じ、
いいだからバランス取れてたんだ、
は
い、
だからワイナリーが主導なんで、うん、メニューはこうしてくださいとか、うん、音楽はジャズでお願いしますとか、
うん、
っていうことで結果面白くなくなっちゃうなという気持ちがあるんですね、
うんうんうんうん、そうか、だからみんな思いっきりやることによってはい、のバランスの取り方っていうか、う
ん、でまあそれを無理やりやるとガチャガチャしちゃう気もするんですけど、うんうん、ゴミさんたちも去年来ていただいて見てると思うんですよ、うんうん、会場は芝生で開放的で広いんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ちょっと気持ちよかった、
はい、うんうん、だからそれができちゃうロケーションが、うんうん、なんと塩山駅から歩いて5分の距離にある、
うんうん、
だからあそこは甲州市役所さんのご厚意で貸してもらってるんですよ、
うんう
ん、だから地域の皆さんそれからまあ、ワイナリー飲食店、まあ、来たミュージシャン、
うんうん、
それから地域のおじちゃんおばちゃん、
うん、
隣の市役所、うんうんうん、なんかその辺がこうみんなでやろうよって感じが、まあ、上手にできたかなというのが、去年の感じでしたね、
はい、そう、あと会場の雰囲気ももちろん良かったんですけど、うんうん、その駅が近いから電車待ちの間とかにみんな近所の飲食店をぐるぐる回ってる姿がすごいいいなと思って、正直私も去年まで塩山であんまりご飯で食べたこともなかったんですけど、あれをきっかけに美味しいラーメン屋さんを見つけてわざわざ食べに行くようになったりとか、本当にそのもう街を楽しむお祭りなんだなっていうのを感じたので、結構なんか嫉妬するぐらい楽しかったです。
ありがとうございます。
だからその辺もやっぱ考えてるってことですよね。
考えてるというか、うん、考えてる以上に地域の人たちが乗ってくれた感じ。
あ、めっちゃいいな。
だからあそこのラーメン屋さんも平和園さんというね、塩山の
やっとラジオで言えた。
いや私たちね本当大好きなラーメン屋さんなんですよ、
いや、いやすみません、僕東京出身なんですけど、はい、僕が見て美味しいです、
うんうん、あとその平和園の並びにパン屋さんとかコーヒー屋さんとかもあるので、
でもあそこはね塩山の老舗の、まあ、丸屋さんってパン屋さんなんですけど、
うん、
息子さんが大学生で今パンの勉強してるんですよね、
うん、
でこの間話したら、いや家業は継ぐつもりだと、 頼もしいことを言ってくれていて、
あ、そうなんだ、
はい、へー、それの彼がじゃあちょっとそのせっかくの人が集まるイベントなんで、うん、お父さんと相談して何かやろうかなって言ってた気がします。
あ、じゃあちょっとまだわからないけど、その丸屋さんのパンも何かその日特別なことがあるかもしれない、
うん、はい、なんかこう渾身の一作じゃなくてもなんかこう発展途中でもなんかこう出してもらって、うん、あーだこうだ言って進んでいくのが面白いですね。
そうですね、まあ、いずれにせよそれがあの特別な場所にこうわざわざ行くんではなくて、うんうん、駅から会場に行く途中に並んであるんですよね。
いや、はい、いいですよね。
だからそこはそ
うそう作ってない
ってすごいですね。ぜひこう無理やり注目かなっていう感じですね。
まあ、最後に これは伝えておこうとかもし何かあれば。
そうですね、あの、まあ、円山に7社ワイナリーがありまして、はい、まあ、今回顔を揃える形で、うんうん、あのイベントをやってるんですけども、やっぱりその、まあ、土地の良さとか、うん、この土地で作ってる良さっていうのをより広い人に知ってもらいたい、味わってもらいたいな、楽しんでもらいたいなって気持ちがあるんですね、
はい、
で、やっぱり普段からよく顔なじみのお客さんもいらっしゃいます、うん、とってもありがたいです、うんうん、ただちょっとワイン疎遠なんだよねっていう、例えば若い方とかね、皆さんにも、いや俺ビールしか飲まないからさっていうおっちゃんたちにも、うんうん、ちょっとこういう気楽な会場に仕立ててるし、うんうん、何も構えることがないんで、ぜひちょっと覗いてくれたら嬉しいなっていうのを考えてまして、うん、だからこうやっぱりワインをその山梨っていう場所での作ったワインを、うん、まあ、より広い人に楽しんでもらいたいなと、うん、はい、なんかそういうことをイメージはしてますね、うん、はい、うんう
ん、でもなんか本当にピクニックの延長みたいな感じで、
そうそうそう、
気づいたらワインを美味しく飲んでいたみたいな感じなので、本当いろんな世代の方に楽しんでもらえたらなと思います、はい、では今日のゲストは坂本さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。今日話した塩の山ワインフェスなんですけれども、来月4月14日の土曜日、甲州市の円山駅の近くですね、徒歩5分圏内のところにある甲州中央防災広場、縁結び甲州市役所の目の前の芝生広場が会場になります。で、このイベントは実はチケット制のイベントになってまして、まあ、チケット買ってもらうとワイングラスとワインチケットと、あとウェルカムチケットっていうのがついてるんですけれども、当日券は2500円するんですけれども、前売り券を買ってもらうとなんと2000円になるので、
うん、
ぜひ皆さん前売り券を買ってもらえたらいいかなと思います、はい、で、塩の山ワインフェス2018って検索してもらいたいんですけれども、塩は漢字の塩で、のがカタカナのの、山でワインフェスがカタカナで2018って打ってもらうと検索できるかなと思います。とっても楽しいイベントになると思いますので、4月14日土曜日、皆さんお待ちしています。
発酵兄弟3人とも行きます。
行きますので、また会場でお会いできたらなと思います。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。